皆さんおはようございます。
おはようございます。
再臨という言葉をご存知でしょうか。教会生活を長くされている方は、よく知っている言葉、イエス様が再び終わりの日に、イエス様が再び地上にやってこられる日のことです。再臨、それは地上の歩みを終えた生徒たちが復活のイエス様にお会いするまたとない機会です。さっきの歌の中にありましたけれども、ラッパの響きとともにイエス様ご自身が天から下ってこられ、で順番にいくと、すでに召されたクリスチャンたちが最初によみがえり、そして再臨の日に生き残ったクリスチャンたちが次に引き上げられ、空中でお会いすると約束されています。十字架で死なれ、3日目によみがえられたイエス様、このイエス様はその後40日間弟子たちの前に現れ、天に昇ったと聖書は記しています。でこの天に上がられる姿を見届けていた弟子たちは、そのままこう目を上げて天を見上げていたんですけれども、そこで2人の御使いから、イエス様の再臨のことが伝えられます。イエス様は再び来られる、なぜ天を見上げているのですか、そう尋ねられた弟子たちは、自分たちの家に入る、そしてまた五旬節の聖霊を受けてからは、福音宣教の働きに出ていくわけです。でこの時以来クリスチャンたちはいつもマラナタと祈りながら、時々聞いたことあるかもしれませんけれども、このマラナタ、ラテン語で主よ来てくださいってこう祈りながらですね、一日も早く再臨が来ることを待ち望んできました。再びやってこられるとこの約束を聞いていたので、もっと早くイエス様が地上に来られると思ってたし願っていたんでしょうね。主よ来てください、マラナタといつも祈りながら、彼らは一つところに集まり礼拝を捧げていました。彼らの生きた現実、それはそれぞれ時代によって異なるんですけれども、その初代クリスチャンたちの生きた現実は大変厳しいものでした。支配される国から搾取され、また同じ民族の、ユダヤ人、ユダヤ教徒から迫害され、石を投げられる、そうした過酷な現実。社会構造の中では、信者の中には、自由人ばかりではなく、奴隷たちもおり、理不尽な目に遭う現実。それだけに、再臨は、クリスチャンたちの希望だったんです。しかしそれが厳しい現実から逃れる、ロマン主義とは全然違うのです。なんかこの現実にないものを想像して、その自分たちの苦しさを和らげる、そういうものとは違う。本当にイエス様が地上にやってきてくださり、自分たちの苦しみが全て解放してくださる神の国がやってくることを信じていたんです。主イエス様がたびたび語っておられた神の国、福音書の中に出てくるその神様の国、その場所が用意できたらあなた方を迎えると言われた約束を信じて待ち望んでいるわけです。 これはもちろん最初のクリスチャンたち、イエス様の弟子たちだけじゃありません。次に続くクリスチャンたち、次の次に続くクリスチャンたちにもこの信仰が継承されています。イエス様はその場所を用意したら迎えに来るんだ。みんなそれを信じて待ち望んできたわけです。この神様の国を待ち望んでいたのは何も初代教会以降のクリスチャンたちだけではありません。聖書の人物たち、聖書の信仰者たちもヘブル人の手紙を見ると約束されたものを手に入れることができなかったと書かれています。あのアブラハムでさえもその約束されたものを手に入れることができず、むしろ彼らはそれに憧れながら地上では旅人であり寄留者であることを告白して眠りについたと聖書は記しています。だからこれ時々私たちはこう、まあ、便宜上、まあ天まあ、もうすでに亡くなった人はこう天国に移されてって言うのですけれども、まだその時は来ていないということなんですよね。聖書の信仰者たちもそれに憧れながら地上の歩みを終え眠りにつく、そしてイエス様がやって来られるその日に挙げられてイエス様と再会することができる。これが再臨をめぐる私たちの信仰です。昔のクリスチャンたちばかりではありません。私たちが今直面している苦難と忍耐、これはそれぞれ人それぞれ異なるものだと思いますが、決して無駄なものではないということを聖書は語っています。社会の理不尽さに苦しみ神経をすり減らしながら生きていく、このことに何の意味があるのか、虚しくなりもどかしくなることの先に神様の国がある。これが私たちの信仰の目標です。聖書はこう言っています。私たちを苦しめる者には報いとして苦しみを与え、人から苦しめられた私たちには報いとして安息が与えられると、そう書かれています。これは主イエス様の再臨の時に起こることです。私たちはできるだけそれが早く来ることを、この苦しみが一日も早く解放されることを願うのですが、この約束は主イエス様の再臨の時に起こると聖書は言っています。この日この時、すなわち燃える炎の中に御使いたちと共にイエス様が天から現れる、すごい表現ですよね。このようにしてイエス様が天から現れてご自分の聖徒たちから崇められ、信じたすべてのクリスチャンたちから感動が湧き起こる、それが再臨の出来事です。ではそのような日がいつやってくるのか、それは教会にとっての最大の関心事です。再臨はいつやってくるんでしょうか。1週間後、1ヶ月後、1年後、いや私たちが地上を去ったそれよりもずっと後のこと、多くの方々はこのことに関心を持ち再臨の日を洗い出そうとします。初代教会のクリスチャンたちはすぐにでも主は来られると願っていましたけれども、 でもあれから2000年が経ち、今もまだその日は来ていません。戦争や自然災害、疫病、それに世界規模の出来事、こうしたことが起こると再臨が近いと騒ぎ出す人が必ず出てきます。終わりが近い、再臨の日が近い。でも聖書はそう言っていません。むしろ偽キリストや偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしたり、信仰のゆえに苦しめられる人がいたり、そしてせっかく信仰を持ったのに多くの人がつまずく事態が起こると言っています。信者同士も互いに裏切り、憎み合い、関係が冷えていく。キリストの教会がますます高め合い成長し合う右上がりの構造ではなく、逆に裏切ったり憎み合ったり関係が冷えていくとさえ聖書は予言しています。そんなことにもかかわらず、福音は全世界に述べ伝えられ、全ての民族に明かしされ、それから終わりの時が来ると言っています。その日その時、それはやってこられるイエス様でさえもいつなのかを知らないと言っています。イエス様も知らない。父なる神様の御心によってその日が定められているだけ。すなわち思いがけない時に来られる主を抜かりなく待ち続けることが私たちに必要だということなんです。ところでこの再臨は何の日、何を意味する日なんでしょうか。もちろん先ほど言った通り、イエス様が再びやってこられる日、クリスチャンにとってはラッパの響きとともに天に迎えられるその日、福音公会ではそのあと千年王国が起こるということが言われているんです、信じているわけですけれども、この再臨のその日、それはこの世が裁かれるための日であると聖書は言っています。これはどうしてもやはり聖書が書かれている以上しっかりと心に留めなくてはいけない。裁きがないことを願うんですけれども、この世が裁かれるための日であるということ、それが再臨なんです。とてもね、今の私たちのこの世界が滅びることなど私たちには想像できません。このような時代、人間の英知によってここまで発展したこの世界が滅びることなどどうしても私たちには想像できないのですが、しかし聖書にはこの世とこの世にあるものは全て滅びると言っています。生前信仰を持ったクリスチャンたちは天に挙げられますが、神によって作られたこの世界、それは裁きによって滅びることが定められているのです。聞く人にとったらその出来事は大変理不尽なことに聞こえるかもしれません。なぜ神様は愛ある方であり、そして天地創造を、ね、神様は天地を創造されたにもかかわらずこの世界が滅ぼされなければならないのか、 まことの神様を知らない未信者たちがまだまだ大勢いる。私の家族の中にも、私の友人知人の中にも大勢いる。でもなぜそのような人たちが漏れなく滅びるのか、滅ぶ運命にあるのかと不満を述べる人もいるでしょう。しかし肝心なことが見落とされています。世界の滅びは元より定められたもの。罪と悪がはびこるこの世を神様は絶対に見過ごされないということなのです。今の教会は、私もそれで育った人間でありますけれども、どちらかというと暗くて救いのない罪の問題を取り扱うことよりは十字架の恵みばかりを強調します。罪罪というよりは十字架の恵み、私たちは恵みの時代を生きているのであって、恵みにより信仰によって救われたのだから、もちろんその通りなんです。でもそもそもその救われた対象である私たちが、本来ならば滅びに至る人間、罪の人間であったということなんです。どれほどその罪が深くて重くて深刻なのかがわからないために、ヨハネ3章16節にある一人も滅びることなくという言葉を逆手にとって、神様がこの世を滅ぼすことがない、滅ぼすはずがない、あるいは今は未信者の人たちにも救われる機会はきっとあるだろうと、きっとあるに違いないと、そういう人たちがいます。本当にそうなんでしょうか。救いってそんなに簡単に得られるものなんでしょうか。いや、むしろ私たちが救いに入れていただいたこと、そのこと自体が奇跡、恵みと言えるんじゃないでしょうか。聖書はこう言っています。正しい者がかろうじて救われるなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのかと反論しています。結局のところ、救いに至る道は狭く、神様のお情けにより、イエス様の尊い犠牲のゆえに、かろうじて私たちが救いに入れていただいた、そのことに私たちはもっと感謝をしなくてはいけないということなんです。再臨の日が近づいているということを確認したところで、私たちのすべきことは集まることをやめないということです。今の時代はインターネットもだいぶ発展し、聖書に関して調べようと思うならば多くの参考するものが世の中にあり、自分でもその意味を調べることができます。しかしその中で聖書が語っていることをしっかりと見極めることはとても難しいことです。世にあまねく満ちるその聖書についてを語っている人たちの中にも解釈はあまりにも分かれています。でも初代のクリスチャンたちがその信仰、初代の福音者の信仰に習うときに、私たちのすべきことは集まることをやめないということです。クリスチャンたちの集められた会合、それは今日の教会を意味します。信仰は個人的なもの、私が信仰を持っていれば別に教会に行かなくても信仰を持っている、そのように言う人もいますが、主によって 呼び集められた。エクレシアなる教会はクリスチャンたちが集められた会合です。再臨の日が近づいているのことが分かっているのだから、自分たちの集まりをやめず、むしろ励まし合うべきだと聖書は言っています。あ、まだまだその日は来ないよね。そうではない。その日が近づいているのだから、むしろ自分たちの集まりをやめず、お互い励まし合いながら生きていくことを聖書は進めています。ここに教会に集まることの意義があるのです。すなわち再臨の主が来られるのを待ち望むべく、私たちは毎週礼拝を捧げている。儀式のように思うこの礼拝は、再臨の主が来られるのを待ち望むその会合だということなのです。初代教会のクリスチャンたちはいつもマラナタと祈りました。主の再臨が来ることを願いながら、残念ながらその日は来ていないんですが、集まることをやめずその日を待ちました。一日の働きを終えて、その頃は多分午前ではなく、まあ、夕方とかに持っていたんですけれども、一日の働きを終えて、今日もいろんなことがあり辛い思いをした、そういう理不尽な思いをした、その中にあっても彼らは常に主の再臨を願いながら地上の生涯を去ってきました。今はその時代の状況とは全く異なるのでありますが、主の再臨を待ち望む結論は一緒です。今日開いた聖書箇所に、しかり私はすぐに来ると主のお言葉があります。これは聖書の言葉であり、イエス様の言葉であります。すぐにという意味が、それがどれぐらい近くなのかは私たちにはわからないのでありますが、それに対して私たちは心からアーメン、主イエスよ来てくださいと答えたいものです。まだまだクリスチャンをめぐる苦しみや霊的な戦いは続くと思います。現実の私たちの社会生活の苦しみ、社会での苦しみがあると同時に、クリスチャンとしての苦しみもこれからあると思います。しかし私たちは希望を失わずに、主イエスよ来てください、そのような信仰を持って歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も私たちに大事なことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたが来られるその再臨、私たちはそれは頭では理解をしていたことでありましたけれども、それがいつ来るのか、それがどのように来るのか、そのことに関心が持ってたというよりは、むしろ自分の終わりのことの方を考えていたのかもしれません。しかしあなたが再び地上にやってくる日は近いと聖書はおっしゃっています。2000年も前に書かれた聖書が言うすぐにですから、そんなすぐには来ないだろうと高をくくってしまう私たちでありますが、本当に近い将来この終わりの時が来るのかもしれません。まだ心の準備ができていない、霊的な準備ができていない、今イエス様が地上に来られたら困る、正直にそう思うクリスチャンの人はとても多いと思います。思いがけない時に来られる主をしっかりと準備して待ち続ける、そうした信仰を私たちにも与えてくださいますよう心からお願いをいたします。 新聞やテレビを通して私たちの目に入ってくる世界の情勢は非常に深刻です。これからどのような時代が来るのか、不安も先立ちます。明るい未来がきっと神様が与えてくださるだろうという期待を持ちつつ、終わりが近いということを誰もが想像しているのかもしれません。神様、どうか私たちがこのような事象を横目で見ながらも、ただただ主イエス様の来られる日を待ち望み、そして私たちが本当に約束されたものを受け取ることができるようにどうか導いてください。困難に対する忍耐を与えてくださり、どうぞそれに打ち勝つ信仰を強めてください。ふるいにかけられるようにサタンが、人々をふるいにかけるように、私たち教会もふるわれることがあると思いますが、しかしどうか私たちの信仰を強めてください。そのあなたにお会いするその時まで神様守られますよう心からよろしくお願いいたします。今日この場所に集っている方々も、集えずにオンラインで出られている方々も、一人一人のうちにも主が伴ってくださいますよう心からお願いをいたします。またしばらく礼拝に集うことのできないご高齢の方々、施設に入られている方々、お一人お一人のうちに主が帰り見てくださいますよう心からお願いをいたします。皆様の祈りに合わせ、この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。